栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は独協医科大学病院第二外科八谷博之先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、下肢静脈瘤という、ね、病気についてお話を伺っていきたいと思います。下肢静脈瘤、私もなった方の、ね、お写真を見たことがありますが、いやちょっとこう見た目的にもなかなか、まあ、女性の場合だとまた辛かったりしますよね。改めてこの下肢静脈瘤どんな病気なんでしょうか。
はい、下肢静脈瘤はまず血管、静脈の病気なんですね。で、血管は動脈と静脈あります。動脈が全身に血液を送って、静脈はそれを心臓に戻す血管なんですけども、静脈にはですね、心臓に一方通行に戻すように静脈弁ってのがついてるんですね。ただそれが壊れてしまって血液が逆流している状態を、まあ、下肢静脈瘤で、その血液が溜まった状態が毎日毎日何ヶ月何年も続くと、徐々に静脈の壁が太くなって、まあ、ボコボコとコブが作った状態が、その先ほど見ることができるって言ったやつだと思います。
はい、ちょうどふくらはぎのあたりですかね。
そうですね、まあ、ちょうど皮膚もそこのところが薄いですし、
うん、
足に溜まるって言いましたね。一番ね、はい、ふくらはぎが一番血液が溜まりやすいですので。
そうですね、はい、女性の場合だと例えばスカート履いた時にね、
そうなんですよ、
ストッキングの上からでも見えてしまうので、はい、ちょっとこれなったら辛いなと思いました。
そうなんです、これからの時期、まあ、女性だけじゃなくて男性も半ズボン暖かくなってきますね、履きますよね、
はい、
ですので、まあ、症状だけじゃなくてこう見た目もちょっと気になっている方もいらっしゃるんですね。
そうなんですね、
はい
はい、痛みなどはあるんですか。
はい、じゃあまず下肢静脈瘤の主な症状についてお伝えさせていただきます、はい、せっかくですのでラジオを聞いてくださっている方、当てはまるものがないかなと思ってちょっと聞いてみてください、
はい、
足の血管が浮き出て見える、ふくらはぎがだるい、重い、足がむくむ、足がつる、これ寝てる時につることが多いみたいですね、うん、足がほてる、熱く感じる、足がかゆい、湿疹がある、足の色素沈着、足に潰瘍がある、まあ、こういった症状なんですけども、
ま
あ、結構いろいろありますよね、むくむとかはね、
いくつかもう皆さん当てはまるんじゃないですかね。
そうなんですよね。ですので、まあ、静脈瘤だけじゃなくて、まあ、いろんな、例えば心臓とか腎臓が悪くても足がむくんだりしますので、まあ、一つだけじゃないんですけども、まあ、この特に一個特徴を挙げるとすると、この足の血管が浮き出て見えるっていうのがそうですね。
そうなんですね。先生、なりやすい方はいらっしゃいますか。
は
い、
これはですね、よく言われてますのが遺伝、出産、立ち仕事と言われてます。それぞれについてお話ししますと、遺伝に関してですが、ご両親が下肢静脈瘤の方だと、まあ、私は診察してて結構な確率でそのお子さんもなっている可能性があります。で、まあ、妊娠時というのはですね、まあ、ホルモンの影響で静脈が柔らかくなってますので、弁が壊れやすくなってます。で、最後の立ち仕事、特にずっと一箇所に立って動かない仕事、例えば調理師とか美容師、販売員とかの方はやっぱずっと立ってるのでなりやすい。
あ、
よく聞くのはやっぱ立ち仕事ですね。
検査や診断はどのように行うんでしょうか。
はい、ほとんどが足の血管が浮き出て見えるということで自分で診断することができるんですね。ただその状態が気になって、また先ほどの症状があって医療機関を受診された際は超音波検査を行って、静脈の逆流、これがあるかないか調べて、静脈の血の逆流があると下肢静脈瘤という診断ができますね。
治療について教えていただけますか。
はい、治療はですね、症状だったり血管の膨らみによって変わるんですけども、基本的には手術、まあ、手術といってもですね、日帰りでやってるところもあれば1泊2日、あとは局所麻酔とか全身麻酔、さまざまあるんですけども、主に先ほどの原因の静脈を抜き取ってしまう抜去術、血管自体をレーザーで焼く焼灼術、血管の中に硬化剤といって固めるお薬を入れる硬化療法、主にこの3つ、まあ、その方の状態とか 年齢とかに合わせて治療を選択していくのが一般的です。
なんだかどれも痛そうですしね、はい、跡が残るんじゃないかなと心配がありますが、どうですか？
麻酔もですね、眠り麻酔使ったりする施設もあります。で、私の考えとしてはやはりいい麻酔があっていい手術できるかなと思ってますので、まあ、例えば眠り麻酔使った時はいつの間にか終わりましたよって起こしてもらったら、終わってたら嬉しいですよね。まあ、もちろんその手術室に入るまでの声のかけ方だったりとか、大丈夫ですよってやつですね、はい、そういうんでもお薬とは違う麻酔の効果があるかなと思ってますので、ちゃんとリラックスしてできるように皆さんには私は声をかけております。
はい、先生、これは傷跡が後に残りますか？
はい、傷跡のない手術はないとは思うんですけども、手品とかじゃありませんので、はい、レーザーとかですと針穴しかないですし、血管を抜き取る抜去術でも、まあ、1センチぐらいの傷、そうなんです。しかも足の付け根からやったりすることもありますので、ちょうど下着とかズボンで隠れますので、
はい、
その辺は気にしなくて、
そうなんですね、
大丈夫ですよ。まあ、もちろん初期の段階の方が傷の数も少なくて済みますので、
はい、
そう、膨らんでる範囲が多いとその分傷多くなっちゃいますけども、
はい、
まあ、皆さん小さい傷でやってますので、
そう、
そう、
はい、
安心してもらって大丈夫ですよ。
先生、下肢静脈瘤の予防は何かありますか？
はい、はい、一般的ですけども適度な運動しましょう。体を動かすことによって血流が良くなって足の筋力も高めて下肢静脈瘤を予防します。続いてバランスの取れた食事ですね。まあ、原因としてですね、肥満とか脂質異常症っていうのも挙げられてますので、バランスの取れた食生活が大切です。あと長時間の立ち仕事や座り仕事の方は休み時間に軽い運動したり、自分の足をいたわることも大切かなと思います。
はい、
あとは最近テレビで弾性ストッキングとか弾力ストッキング聞いたことないですか？
あ、モデルの方が使っているようなやつですか？
ありますよね。
はい、
そう、それはですね、1日仕事するってやっぱむくみますよね、家帰るとね。はい、日中仕事してる時とかにそれ履いてお風呂入る時に脱ぐと足が細いんですね。結構皆さんむくんだ足、夜寝てる時に無理やりそういうの履いて朝に戻すんですけども、大事なことは、まあ、予防医学じゃないですけども、むくまないような足を日常生活気をつけて、家帰った時はそういった靴下脱ぐと、あ、今日も楽だった、明日も頑張ろうっていうのがやっぱ理想的かなと思っております。
はい、うん、それでは最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、下肢静脈瘤というのはですね、なってる方というのは1000万人ぐらい、まあ、つまり10人に1人ぐらいと言われておりますね。身近な病気なんですね。ただ治る病気でもあります。気になってらっしゃる方は調べていただくと、いろんな医療機関が多分診断とか治療されておりますので、ぜひ受診してみていただいて、スカートやハンズも履いて素敵な夏になるように、してみてください。
そうですね。今週は獨協医科大学第二外科八谷博之先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。